そこで、まあ、今日のところに入りますが、まあ、17節でですね、これ前も3回目ぐらいだったんですけども、私の父は今も働いている。だから私も働くと。ですよね。これは働き続けると。原文ではそういうような動詞。ギリシャ語は現在形で継続を表すということがしばしば出てきます。だから、I am working と。進行形で表してある英訳もあるわけです。働くのだと、これから働くのだ。今までずっと働き続けるという意味がなくなるわけです。神様はずっと、はるかな永遠の昔から、今もなおずっと働き続ける。私も同じように働き続けるということなんです。働き続けていると。そして、このことは、私たちも、できる、できないことではなくて、日曜日にこのように礼拝に参加するということも、これも働きなんです。霊的な働き。私たちに神様からの聖なる霊が与えられるほどに、周囲にもその波及すると。だから周りにもその影響を与えると。それがバイネット反対になったり、イエス様もそうですね。本当に聖霊を持って語るならば必ず反対。敵は生じる。これも、もう50年前に、キューティー本で読んで未だに覚えてるのは、誰とでも仲良く、誰からでも気に入られるという人は、これは自分のエゴを考えて自己主義者だ。そういうのでびっくりしたことある。よく言われるからですね。誰でもに好かれる人になりなさい。真理を語るかと、決して誰からでも好かれるってことはありえない。もし誰からでも好かれるという人は、それは自分中心主義の人の判断。エゴイズ。誰、この人にも気に入られて、この人も気に入られよう。それも歴史を見たらわかることですね。ローマ皇帝に気に入られようと思った。ローマ皇帝神様だって言えそのこと。そうではありません。本当の神様はキリストです。神様です。正しい態度を思うと、はい、まあそういうようなことです。ですので、私たちも祈りにおいて働くことは、だからパウロがいつも喜べ、喜ぶ、いつも喜ぶ、まあ賛美するもよく似ていますが、いつも喜んでいるためにはいつも祈って神様からの祝福を受け続けてないと、いつも感謝できないです。苦しい時、とっても気分が見えるような時であっても、喜ぶためには、神様の聖霊をいただけなかった。必死で求めていただかないとき。そしたらまた力が与えられて、非常に暗い気持ちに沈む気持ちも立ち上がることができる。そのようなことによって、周囲にも何らかの良いことが及ぶわけですよね。だから、祈りによって私たちは絶えず働くことができる。祈りによってまた絶えず賛美もできる。祈り、神様と結びつく。神様を見上げつつおると、あ、これも感謝できることや。これも感謝できることや。祈りがなかったら、あ、これもない。これもない。これもない。ない、ない、ない。というふうに感じさせるのが、要はこの世のサタンの霊で、あ、これも与えられる。あ、これも与えられる。まあ、考えてみたら、そういうことなんですね。私にはこんなに話すことができる。指が動くことができる。耳がこう。これはこう機械を使うこともできる。鼻も見える。空も見える。住居がある。食べ物がある。一つ一つ何とってもこんな図形もそう。何でもそうです。ここにおられる人たちみんな、ここに共に与えられた。主にある友人だと。ここに遠くの人も、あるいは連絡があんまりない人も。みんな与えられたもの。何にとってもですね、これは感謝の対象になる。小さな石を見つめる。綺麗だなと思う心も与えられた。ます。 そういうことですので、マムナをイエス様働いていると、私たちもそのイエス様をここの受け入れたら、それは私たちも働く。あなた方のがですね、私のうちにおり、私があなた方のうちにおるならば、ということある。何でも求めなさいということもあります。あの、ブドウの木の例えそうですね。あなた方が私のうちにおれと。我がうちにとどまれ。でまたあなた方も私のうちにとどまること。相互の関係。だから、イエス様がずっと働き続けてるんだから、そのイエス様うちにいてくださるならば、私たちも働き続ける存在になるということなんですね。祈りの対象っていうのはいくらでもあるわけです。だから祈るっていう働きだけでも、耐えることはないはず。祈りは、サムシングスピリチュアル。何か良きものをサムシングと生み出すからです。この世に。目には見えないけど、祈ることによってですね、何か良きものをこの世に提供するという。祈りはどこにいる？証拠は何もない。それはそうですね。それは霊的な証拠がある。そういう祈りを続けている人には必ず何かが周囲に起こるということと、その本人は何か不思議のある永続的力を持っている。何かが起こって一時的に倒れるように見えても、また不思議とも立ち上がることができる。神様、うちによったそういうことですね。イエス様でそのゲッセマネのように必死になってですね、血の汗のような、こう、流したり、十字架堂でも、どうして私を捨てたのか、と叫んだりしなきゃならんこともあったぐらいですから、私たちで、あ、神様どうして捨てたんですか？どうして助けてくれないんですかと。でも本当はすぐそばにおられるわけですね。この一言ですね、17。私の父は今もなお働き続けておる。だから私も働き続けるのだと。この、こういう続くっていう進行形のニュアンスとまた違ってくるわけです。こうした微妙な点、まあ、言語、それからそれを移した各国語の様々な外国訳によってはっきりわかるわけです。誰か一つ二つぐらいの仲介書でわからないことなんですね。で、こういった確信を持って語るためには、そのようなしっかりした根拠がなきゃったらいけないということで、それで準備をすると非常に時間がかかるということが確かにあるわけです。で、もう一つ次のところでですね、父と言ったとだけでですよ、神と等しいものにされた。旧約聖書では、神様のこと、お父様なんて言ってる例がないんですよね。ちょっと言い訳かもしれないけど。思い出していただいたと思う。アブラハムでも、ダビデでも、詩編でもですね、ああ、お父様とか言って読んだ一つもないんですよ。親しくですね、お父様、父よ、パケエル。と言ったのは、イエス様なんです。これ決定的にしたから、ずっとなる。ぐんと近づけたわけですね。宇宙全部の創造をして、すべての人間を見抜いて、どんな悪の力で滅ぼすんだという、莫大な力を持っている。そんな人がお父様とはとても言えないという感じだったのが、無限の大きさとまた距離もあるにもかかわらず、無限に近い心の内まで住んでください。まあそういうイエス様が来たわけです。で、それで、ここでですね、私の父は働いて私も同じだと。働き続けるんだ。言ったから、お父様父とも呼んだ。全く同じだと。ご自身を神と等しいものとされたから、ますます殺そうとした。イエス様はなんでその殺そうとされたのか。ちょっとそういうことは、もう一つ別のところでありますので、これは、ヨハネ福音書の実章の33節です。ヨハネ福音書の実章の33節。新約聖書の188ページにあります。 ですか。ヨハネ福音書の実書33節188、撃ち殺そうとユダヤ人をする。なぜ私を撃ち殺そうとするのかって、神を冒涜してる。あなたは人間のくせに自分を神としてる。このことはですね、36節で言われてイエス様が反論されています。父から聖なる全く別格のものとして世に使われた私が神の子であると言ったから、神の子、前から言ったように神の子であると言った神と同じという意味だった。旧約聖書にはアブラハもダビデもイザヤもいるよ、みんな誰も自分は神の子だと言ったことは全くないんです。聖書における神の子というのはですね、そういうふうに神と同じ、全く同じものを受け継いでいるという意味で使うからです。そういうことも知ってなかったら、ここのところ意味わからんですよね。36。私が神の子であるって、どうして神を冒涜しているって殺そうとするの？最大級の罪だと。まあ、成長の家、これまで自民党非常につながりますけれども、この成長の家というふうなものは、何でも神の子、人間誰でも神の子。キリスト教のパッと受け入れやすいようなところもパッと掴んで、他の宗教を掴んでいく。折衷宗教なんですね。だから権力ともすぐに結びつく。というところがあります。いかに政教の家がですね、ずっとこの自民党を結びついてきたかっていうことも、これまた話していろいろ長い話になるからって言っておきますけれども、宗教団体はうっかりするとで、特に日本の場合は政治権力と深く結びつきやすかったわけですね。でその点、キリスト教はですね、政治権力とは、はるかの昔から、このイエスさんもそうです。最初はトップの立法学者、指導者と、結びてべったりを決してしなかったわけです。だから殺されたわけですよね。それで、まあ、このように、イエス様は神と同じ、神の子。だから、神がずっと働いている、私も今も働くという。そのようなことをですね、殺そうとした。日本において破壊されるのは、やはりキリストが一番偉いと、トップだと。ではキリストの信じる神様が一番の神様だということを言うから、それでですね、支配者たちを一番と考えないと。豊臣秀吉が突然1587年に、バテレン、パードレ、父という意味ですね。パードレ、父、両宣教師。バーテレン、パーデレから来てるわけです。パーデル、ファーザーと同語源の言葉ですね。それは、長崎行った時に、ある若い女性が非常に気に入ったから、持ってこいと。自分のまた見かけにすると。その女性が小判だと。それで激怒してですね、こんな小娘が、もうその他は誰でも喜んで、喜んでことはないけど来る。だから、いろんな人を女にしとったわけ。まあそういうことも一つのきっかけであるとも言われてきたところですね。まあありそうなこと。いろんな人引っ張ってきたから。そのように小さな小娘ですらもですね、今をときめいて日本最高の君主。その拒絶する力。そんなことは経験なかったわけですね。まあこれは、日本の天皇が決定的な王だっていうのを再臨の信仰をはっきり言って、再臨のキリストは、これが本当の王だと。キング・オブ・キングス。王たちの神の王だと。ということを問題にされ、逮捕されてですね、あの寒い冷たいに放り込まれて、そして、ホーネス系の人たちに一部は死んだ人も。そのぐらい支配権によっては、自分の権力や支配にですね、否定する。いや、もっと大切なものがあるんだったら、途端に迫害もある。だからロシアの、ロシア正教会も1億2000万もおると。2009年の NHK の番組においても言われておりましたが、今そのトップっていうのは、あの、プーチンの侵略戦争、あんなひどいことをやる人を支えてると、公言してる。それを聞いたら、あ、ロシアの正教会みんなダメなんだ。そんなことを言う人がおるけど、そんなこと決してないわけです。昔の日本でも全く同じで、日本キリスト教団の富田光 議長がやる似たようなこと。あの太平洋戦争の戦争を支える。クリスチャンだって全然応援しようと。文書があってずっとも運ぶにも書いたことありますけど。だからといってみんなそうなんだよ。決してなかったんですね。まあ我々無教会の偉い派でも批判したから、そこで、まあ、東大を追われるような形にもなっていったし、鈴木福助さんも捕らえられたり、いろいろ。他の一般の信徒の方々でも、そういうふうに間違ってると思う人は、それはいろいろおったけど、それはそこまで力を与えられたから言えなかった。だからトップが間違ったらみんな間違えるはずがない。例えば学校の校長が変なこと間違ったこと、先生もするとみんなダメだ。そんなこと言う人おれへんないんですよね。とっかりすると、キリスト教に、まあ、信じたくない人は、それ見たことか。ロシアだってキリスト教のトップがあんな戦争を用意してるじゃないかと。キリスト教なんかそんなもんやとか言い方、事情知らないのに簡単にそんなことを言ったりするわけですね。まあ、そういうことで、このところ、もう一つですね、ここの、今日の取材にしたのはそこのところ、今日のところはその、ちょっと別のことを言ったから、あれなんですけども、で、ここで19節で、はっきり言うということありますね。これは、その後ちょっと注意してみてください。24節にも、25節にも、はっきり言うと。この近くの箇所で3回も出ているわけです。これは、はっきりという言葉の意味とは違うわけですけども、この新共同訳ではそのように訳してしまったわけです。概念が違う。はっきりというのは、例えば子供でもですね、遅く帰っていた。お前なんでそんなの遅く帰ってきたのかと言うとあれですね。もうちょっと友達がどうのこの、ちょっと雨降りかけた。はっきり言えと言うわけです。これは心理と関係がないわけです。ね、そういうふうに、はっきりというのは明瞭性であって、クリアに言うことであってで、クリアのことであってですね、真理とは関係ないんです。ところがこれは、アーメン、アーメンということです。真理という意味なんですね、本来。だから、私、文語訳で、誠に、何じらにつくっていうふうに、真理だ。だから、英語訳なんかみんなそういう、その言葉を映してるわけです。単にクリアリーにイエスが言った。の一つもよくないです。40種類以上も私、さっと参照できても。他の外国語でもそう。どうして日本語だけで、この、はっきり言うと。学校の先生はそっちそういう、あるんですね。もごももごごつってはっきり言わない。はっきり言え。自分の子供でも。あると思いますね。そんな日常的にですね、もぐもぐってはっきりしちゃうというのとは違う。例えば字でもですよ、薄い字で書いたら若いのはっきり書きなさいと。真理と関係ないですよね。どうしてこのような訳を非常に大事だからこそ3回も使っている。そしてアーメンと2回繰り返してるの、いずれも。こういうところ、ぜひ英語訳をですね、参照していただきたいと思うわけですが、ちょっと英語訳も出しておきます。この言葉は特にヨハネ福音書では大事なわけです。口語訳では、よくよくあなたがって。よくよく。よくよくって念を入れるっていうだけですね。真理とまた関係ない。まあ、例えばですね、なんか壊したと。私は悪くない。おい、よくよく言って、お前が先したんだろ。よくよく言っとると、お前が悪いんだよ。まあ、そういう形でですね、今度日常的に使うよく。だから、まあ、他の訳に、NRS、アメリカのプロテスタント代表的。Very truly, I tell you. Very truly, 非 非常に真実に言うと。重ねても重ねても、very truly, I tell you. まるでこう、感じが違うわけですね。ですから、英語っていうのを何のために学んだかということは、一つはこういうふうに根本的なものの受け止め方、考え方が国民によって違うわけです。ですから、そういうことの本当のところを知るためには訳ではいけない。訳はその訳した人の日本語の感覚や信仰や感覚で変わるわけです。そこで、だから、英語訳、ドイツ語、フランス語、外国語訳はそれをよりよくはっきりと映して反映させられるわけなんですね。今ちょっとこの NRS、Very truly I tell you that sun can do nothing on his, ね、どのこと書いてある。Very truly、 それからもう一つの訳ですね。もう一つ、ニュージェルサルバイ、これよく出してる。まあ代表的な訳だからよく出してるわけですが。こちらの方は、Jesus replied, in all truth, in all truth, 全ての真理を持っている。もうこれは絶対真実だ。in all truth, I tell you. これが強い表現になっているわけですね。in all truth. very true.これを日本語でですね、はっきりとか訳してるんです。あるいはよくよくとか。だからこういう訳ではいけないわけですよね。どれも真実っていう大事なものはないわけです。これはエメスとかこのアーメン、原文でもアーメン、アーメン。アーメン、アーメンと。二回アーメンが繰り返されている。アーメンはエメスとか、私のアドレスネーム、エムナ、同じ真理、真実という意味で、非常に大事な言葉ですね。神様のご説。だから、祈りを解くで、アーメンというのは真実を込めて祈りますという意味なんで、機械的に同じことを言いますよって違うんで、同じ意味ないわけですね。まあ、それほどこれは重要なことだから、ここの短い間で3回も使われているわけです。そういうことを知っとかないと、イエス様は特別な意味を込めて、力を込めて、アーメン、アーメンと重々しく言われたんです。これは、子は、父のなさることを見なければ自分から何にもできない。父がすることは何でもその通りにすると。これは、イエス様と別の、パウロが言った言葉に言えば、私はまず、ローマ書の最初でも、ドゥーロス・クリストゥイエス、ドゥーロス・ドレイ。あの長い重要な手紙の関東に、ドゥーロス・イエス・クリスト。まず、ドレイだ、イエス・キリストの。ドレイって言うた通りにするということですね。まあ、しもべというと非常に弱い感じになりますけども、だから英語訳の中にはスレイブと、やっぱりドレイという言葉で訳しているのもあるわけです。まあ、そんな風に、徹底してイエス・キリストをしっかり結びついておいたら、イエス・キリストが言われた通りです。どんなに苦しいことであっても、命がかかることであっても、まあ、そういうぐらい精霊を豊かにこう注いだからですね、神様が。結局はですね、この問題はそういう生まれつく能力とか経験とか環境とかではなくて、根本はやっぱり精霊が注がれたら、そしたらそのようになるということ。ね。パウロは聖霊が注がれなかった。学問をいっぱいした。家柄もなかった。お金もあった。でもキリストを殺そうとしてた。実際に殺すことまでした。ペテロも単なる教えだけでも、3回もあんな人は知らない。絶対知らない。というふうに、 もう聖書はっきり言ってるんですね。学問や経験や教養や家柄、お金は、本当の真理を深く受けるためには、何の役にも立たないと。それをはっきり示すために、漁師を何人も、ヤコブ、ヨハネ、ペテロ、みんな三人とも全く学問もできないような環境だったんですね。昔は冷蔵庫、冷凍庫なかったら、お魚たくさん取れたら、貯めとけないか、お金持ちには漁師は決してなれなかったんです。貧しくて学問もない。朝から晩までずっとですね、夕方まで。大自然の中で風に揉まれたり、海に揉まれたりしながら、そういう人をあえてですね、選んだと。みんなが本意では、神様に選ばれた人になる、売るんだというわけですね。誰でもどんな職業であっても、学問はなくても、貧しくても、過去に罪を犯しても、役者にも関係なくて、ただ今、神様を見つめるかどうかと、ということですね。で、イエス様はずっと神様の方に言われて、それでできるんだと。で、ここで最後にですね、父は子を愛しているからこそ、すべてのことをイエス様に示したと。それに神は愛だということを結びついているという。神様愛だから私たち真剣に求めたらですね、神様の思いをほんま告げてくれると。神様愛であることを分かるために神様に従っていかなければまずいますよね。神様に従っていったらですね、何も結果も何もないと思っても不思議な良い人と巡り合って、良いことに巡り合ったり、状況が変わったりとか、いろいろなことを経験する神様に従った。そういうことでですね、従って神様も一層私たちを愛してくださって、そして普通の学問や本では決して示されないことを示してくださるということ。父はこう愛して、同じこと。私たちもイエス様から愛してくれてるから、いろいろなことをすべて聖霊が与えるほどに、こう、信じる人に示されていく。この二つの道。どちら選んだらいいかなとわからないときも、真剣に祈ってずっとしてたら、こちら行け、かすかな静かな声とかってしっかり掴んだら、もし間違っていても、これを正してくれるだろうという気持ちでしてたら、そういうふうに祈って信じて選ぶということは神様に喜ばれる。だからそこからまた示されると。間違っていたら間違いをまた示してくださるということです。で、聖書を読んでもですね、この意味にこんな深い意味があったのかというようなことをまた神様を私たちは愛してくださっているので、その新しい意味も教えてください。そのために私たちも絶えず神様を仰いで神様を愛する心を注いでいくと。そういうことがまた当然伴ってくるということです。それでは今日はここまでにしておきたいと思います。